今日はタイトルコールの前にですね、一曲聴いていただきたいんですけれども、それは、知り合いがですね、タレントのドキドキキャンプの佐藤光晴さんという人がいるんですけどね、もう何年にもなります、うちのこのスタジオ、大塚レイサマースタジオという東京の、山手線っていうのがあって、そこの、新宿の次に大きめの駅に準ずる池袋という駅があって、でその隣に大塚っていう駅があるんですね。でその大塚に大塚レイサマースタジオっていうところがあって、でそこでいつも彼のラジオ番組を撮ったり、彼と一緒にトークライブをやったりしてるんですね。で彼は、ドキドキキャンプの、ボケのね24の、やる岸くんの方はトイレはあんまりなんですけど、佐藤光晴さんはやたらトイレが大好きなんですよ。で最初はね、なんかこうビジネストイレなのかなと思ってたら、そうではなくてもう本当に好きみたいで、メカニックなことも好きで、トイレという空間も好き で調べていくうちにトイレ掃除もすっごい勉強して詳しくなって、でお掃除のね達人みたいな感じでテレビとかもバンバン出るようになり、不思議な状態ではあるんですけれど、でその彼が彼とね、日本のトイレ事情と佐藤の諸事情っていうトークイベントを毎月月に一度やってるんです、この大塚レイサマースタジオで。で僕と彼とが出てて、で時折ゲストがいたりするんだけど、まあ大体トイレの話しかしないっていうところで始まってて、俺も1ヶ月に一度トイレのフリートークを用意するっていうことを自分にね貸していたのが結構心地よかったりもしたんですけど、意外とうわねえねえねえやべえもうねえよみたいな、あの話あったみたいな。ラジオのフリートークと違ってさ、ラジオのフリートークっていうのは今日何喋ろうかじゃないですか。ってことは昨日今日あったことであったり、自分の身の回りに最近起こったことであったり、今の世の中のことを憂いだり喜んだり、歓喜狂喜乱舞したりするような要素を中心に、その時放送することの意味を、考えて選ばれるのがフリートークの題材だけれども、トイレのイベントの場合はまずトイレなんで、トイレの話で、なおかつ最近の僕のトイレ周りのフリートークなんかあったかなっていう風に縛りが多いわけですよね。でそれを無理やりね会場時間に僕もぎりやってるんですけれど、だからもし見に来ていただける人がいたらですね、1500円の当日券くださいって言っていただければ、そこでチケットもぎってるのは僕だっていうことなんですけれどもね、もうあんまりいろんな人間巻き込むのも良くないなと思って、もういいやもう全部俺がやっちゃえみたいな感じになってね。でこの間やった時は佐藤くんが別の仕事で遅れてくる状態で、でスタッフも俺しかいないから、出演者兼スタッフが俺で、で出演者が佐藤くんで、もう迎え入れる側お客さん以外の人間が2人しかいないっていうですね状態で、電話の問い合わせあったらダメだから電話線抜いて、僕が客入れの曲を回した状態で受付に立ってて、で佐藤くん遅れるって言ってたから待てよと、俺が繋ぐってことかみたいな感じで、で俺が金庫持ってうちが入って楽屋入って、で明かり変えて曲を FO フェードアウトして、自分がどうもって出ていきながら明かりを入れて、今日はですね佐藤くんいなくてみたいなことをやるんじゃなかろうかっていう、なんかねまるでこの松木良国みたいな感じになるんじゃないのかなっていうことをちょっとワクワクしてたんですけど、佐藤さんがまあ本番直前に入ってこられて、なんとかなったんですけれどもね。でそのイベントの中で、じゃあトイレアイドル作ろうっつって、トイレの曲お腹にファックスっていう曲を作ってあれしたりとか、でトイレバンドっていうのを作りたいっつって佐藤さんが最近始めて、それがですね今回実を結び、レコードが CD が発売になりまして、びっくらこきましたね。なんとかなるもんなんですね。ゴメスザヒットマンの山田俊明さん、もうすごいですよ。もういろんな人が関わってますから、はい、金木犀の伊藤俊吾さん、佐々木亮さん、もうなんかねそうそうたるメンバーが楽曲を書いて3曲今あるんですって。で、その中の1曲、一番最初にできた伊藤俊さんのもろ金木犀ですよもろ金木犀の楽曲聴いていただきたい。明日トイレに行こう、里光&ザトイレッツ。宮川勝の KBS 京都の早朝カレーと鹿でカレーの大ヒットに続けとばかり各局が名乗り出した各局が乗り出した放送外収入の手段は山本です。放送局といえばアナウンサー、女子アナばかりのキャバクラなんてどう？まあダメですよ。いや絶対入りますよ、当然入ると思いますけど、大体ね、もう皆さんも記憶にある通り、とあるキー局の新人アナウンサーが銀座のなんとかでホステスのアルバイトをほんの短期間やったかもしれないとかいうような、やったらしいというだけで内定取り消しとか、そんな風になって裁判になってね、女の子が勝って、活躍みたいな、そんな禍根を残す過去になっちゃうっていうような雰囲気さえも漂っていた、一件があったにもかかわらず、こんなね、大体ね、お客さんが目の前に酒飲んでないというだけで、ホステスさんであることに変わりはないですよね。番組のホステスさんであり、番組のホストでありっていうね、マスターオブセレモニーとか司会者とかいう言い方してるけど、結局ね、見てる人に対してサービスをするわけですから、やっぱりね、中村敦夫さんでしたっけ、電波芸者、俺ら電波芸者はよみたいなね言い方をして、結構角が立った記憶がありますけど、おっしゃる通りだなと思いますしね。やっぱり逆らっちゃいけないところには逆らっちゃいけないのかみたいなニュアンスもね、僕でさえ感じることありますからね。そういうことで言うとキャバクラね、やったらそりゃ来るだろうけど、だいたいキャバ嬢っぽい人を取らないですから、局アナはね。でそれがキャバクラやったら、だからみんなキャバクラっぽくなっちゃうからダメじゃないかっていう話なんだけどさ、いるよね、東京の放送局でも、あそこほんとホステスみたいだよねみたいな、安なこと言っちゃいけないね。で今のなし。ただキャバクラで言うと、僕計らずも50代ですけれど、30代の時40代の時それぞれ行くじゃないですか、いましたね。最初は元おにゃんこクラブと、いう触れ込みの、あの子ね元おにゃんこなんだよっていう、あっちのテーブルのあの子元おにゃんこのなんとかさんっていう人なんだよとかっていう人がいる店、そして誰々ちゃんってねミニスカポリスなんだよっていう、ミニスカポリスと元おにゃんこはよく言いましたね、六本木にね、でだから何みたいな、そういう感じでしかないんですけど、キャバクラというとそういうことを思い出しちゃうな。最近全然言ってないですけどね。鶴見の海坊主、各局が合同で資金を出し合いすっぽんの養殖事業に参入、食材やサプリメントの通販を軸にしたスポンサー収入。うまいっすね、完璧だな、よく考えられてますね。カルトロ、KBS 京都の鹿でカレーに対抗し ROK ラジオ沖縄でついに発売ハブでカレー。いいですね、いいね。36太郎、日本放送が東京土産を販売開始、松本明子の復刻版おまんじゅう。松本明子さんはね、鶴太郎さんが誰かにそそのかされて生放送でオールナイト富士で4文字言っちゃったんだよね。俺それ生で見てたもんな、笑ったな。もう栄光の干され方ですよね。最高だったな、バカなんじゃないのっていう。青コーナー赤松、ラジオ日本の漢字の日本の部分をカタカナの日本にして、日本放送との見間違いをスポンサー各社に発生させ、ミススポンサードを狙う。考えてますね。これは松木牢獄ラジオ日本流れてますからね、皆様誤解されないでいただきたい。ちなみに過去に日本放送からなんか裁判沙汰になりましたよね。なんか混合されやすいからなんとかって、それまあ決着ついているからこそ RF ラジオ日本という、局名で仕事ができるように一応なったっていうことだと思うんですけどね。つまりまあ決着はついてるわけですよ。ディアマンテユイカ、ROK ラジオ沖縄が売り出したシーサーサラダ。東北 北の TBC ラジオが売り出した政宗の伊達巻。これはどっかにあるんじゃないの？ありそうだよね。そうやって考えると東北の仙台の人たちはもっと伊達眼鏡とかかけてもいいんじゃなかろうかね。えいや仙台ですからみたいなね。いやそんな人いないか。ディアマンテユイカ。森進一のコマーシャルでもおなじみ北海道 HBC が売り出したエリモの春巻き。朝さん北海道札幌市。秋田放送の簡易マスク即席生ハゲマスク。うまいね。KNB 北日本放送の富山名物の食べ物をコロッケにしてさらにハンバーガーに包んだ富山ブラックラーメンバーガー。すっぽんネーム豚と真珠52歳 A 型。培った中継技術を生かして中継ぎ投手をコーチする。うまいですね。大喜利ってのはこういうことだよね。同じく培った放送技術を生かしたラッピング講座。うまいな。放送という字は3種類ぐらいありますよね。いやーもう一個の放送、包むでもなく、番組を放送するの放送でもない放送、法律の方で言うとですよ、過払い金のね、期限がっていうか、こう10年経つからね、いろいろなね、弁護士の事務所さんがスポンサードを撤収するんじゃなかろうかっていうことで、ラジオ界はもう戦々恐々としておるわけですよ。それをね一気に埋めろっていうのは営業の人間には無理だろうみたいな。多分ね各局ね、もうどういう風にどういう勢いでざわざわっとその過払い金の CM が減っていくのかっていうのをもうねドキドキしながらビクビクしながら見守る以外ないみたいな、そういう感じみたいだからね。カルトロ。東北放送において密かに美を追求しついに解禁、その名を TBC 東北ビューティーセンター。いやそうなんだよ。 TBC で Google 先生に聞くとまずこうねこっちのビューティーの方が出てくるんですよね。いやこれ難しいどころの話じゃない、コアなラジオファンに向けてのねお題のような感じになってしまい、でもコアなラジオファンの人はがっつり答えられるっていうところがなんともすげえなと思ったわけですが、今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお松ぼっくり王国。宮川さん楽しく聞いています。毎週楽しく聞いています。 NHK のアナウンサーに脅迫文を送った男が逮捕されたが、このニュースで他局のラジオパーソナリティ数人が番組宛に中傷メールが来てることを言ってましたよ。でも放送局に中傷を送ったところで何もならないし、いつまでも中傷を書いているとその世界に閉じ込められ必ず自分が損しますよ。あと宮川さん、番組に送られてきた中傷メールは局の方で誰が送っているのか特定されているのですか？またそれに対する対応などしているのですか？ラジオネームブラックさん。いや中傷メールはもちろんチェックしてますし、スタッフが見てだまあね、どんなものでも、ありがたいものですよ。いちゃもんだろうがなんだろうがね、意見をしていただけるっていうのは、物言うリスナーっていうのは意外と少ないですから、こうやってねメールを送ってきてくださるね、このブラックさんもありがたいですし、ネタ送ってきてくれる人なんかはねもう本当にねありがたくてしょうがないどころか、もうスタッフだろみたいなレベルにもなってますし、そうじゃない感想だとかイチャモンとかねクレームとかそういったようなものを送ってくれるのも大喜びですよね。やっぱそういうふうに思ってる人がいるっていうことなわけだから。でこっち側がやってることは間違ってないと思っていようとも、それを誤解する権利も聞き間違う権利もリスナーにはあるわけですから、ああいうふうにやってても聞き間違えられちゃうんだな、じゃあねどういうふうにすればいいんだろうなみたいなことを考えればいいわけですからね。ただそれがいやどうしようもねえよなってなったら、そこで、なんか全部をうまくまとめようとすることは不可能だなっていうことに気づいて、じゃあどのあたりで着地しますかみたいなことをさじ加減を考えるんだけれども、みんな見てますし、で対応というのは まあする場合としない場合もあるでしょうし、内容にもよると思いますね、うん、あれは謝んなきゃダメだろみたいなものは謝ったりするだろうし、いろいろな状況があると思うんですけれどもね、ただ僕がですね、よっぽどわからない理由でわけわかんないことで聞き間違われない限り、僕に来る中傷とか非難というのは下品すぎるとかくだらないとか、子供が聞いたらどうすんのとかそういうのですから、なんだろうな、もう分かりやすいんですよね。どうもすいませんみたいに、もう平謝りするしかないみたいな、そうですかすいませんみたいな、そんな感じですからね。これね、なかなかね難しいなと思う部分でもあるんですけれどもね、東京にいると放送局いっぱいあるから、群雄割拠だから、戦うために面白いものやんないと数字取れないから、派手な喋りとかを行くわけですよ。で、局のアナウンサーじゃない利点を生かすってことは、局の看板背負ってないフリーのタレントですらないようなラジオパーソナリティだから、それを生かしたね、八面六臂の自由なフリーダムトークを展開すべきだとも思うし、でそうすることによって、ともすれば歪償してしまうかもしれない表現の自由というものを少しずつ押し広げる努力って、まあ縮んでいくのを止める努力ぐらいはしたいなと思っておるわけですよ。だけど地方局はね、そんなにライバル局がないから面白い放送をやる必要がなかったりするから、クレームだけを、意味嫌う考え方になったりする。それはね、関東の放送局よりも地方局は土着的な地元の人に愛されることが大前提だから、そのクレームを嫌うってことももちろん必須なことだとは思うんだけど、でそうなると、なんだこれはっていうふうに当然なってきますよね。もうその都度本当にね、クレームを受けてくださってる、受ける羽目になってる、なんかね、制作の方とか本当に申し訳ないっていう、ごめんなさいっていう、そういう気分でいっぱいですけれどもね。だからっつってね、その文部省選定番組みたいなものをやってたらどうなんだっていう話ですよ。なんだこの、なんか毒にも薬にもならねえような放送やってるぞ、お前ネットする必要ねえじゃねえかよみたいになってしまうわけですからね。難しいな。というわけで、こういうメールをくれた人、
パパかっこいい、
何でもかんでもメールを送ってください。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待っています。
宮川まさるの松ぼっくり王国、
松ぼ.info、 松ぼ.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらブックマークしてやってください。スマホでも見ることができますし、ガラケーでも見ることができます。 iPad ではもちろんのこと、パソコンでも当然見ることができるわけです。いやー、最近びっくりしたのがさ、若いやつが言ってたんだけど、若いやつっていう言い方も随分とおっさん臭いですな。専門学校のね、専門学生が言ってたんだけど、最近の若い人はパソコン離れが進んでいるらしいですねっていう。19歳のお前が最近の若い人はパソコン離れが進んでるってどういうこと？スマホで全部が片付くから、パソコンをノートパソコン広げて電源入れることもできない人が若い人で結構多いと。へー、びっくらこくね。だからバッチファイル書いたりだとか、 MS-DOS の中入ってX コピーとか、そんなのやったことない。アプリケーションさえも動かしたことがないみたいな。でワードとか一太郎のことはアプリっていうような、そういうレベルでなってるわけでしょ多分ね。びっくりしたよ。ブラインドタッチなんて言葉ありましたねみたいな時代が来るのかとか思うと、なんだか切ないなと思うんです。親父の愚痴はさておき、ぜひ番組ホームページチェックしてください。松ぼ.info、それが番組ホームページ URL です。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
どうもずんのやすです。
裸眼解除どうもペッコリのことずんの飯尾和樹でございます。なんとずんなんですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、
はい、
これなんと何だったんですかやすさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますと
ね、
この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとねうまく火が通るんじゃないかっていうぐらいねコトコトやっておりますんでね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、
はい、
スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。